第9章。また彼らに言われた。よく聞いておくがよい。神の国が力を持ってくるのを見るまでは決して死を味わわない者がここに立っている者の中にいる。6日の後、イエスはただペテロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて高い山に登られた。ところが彼らの目の前でイエスの姿が変わり、その衣は真っ白く輝き、どんな布さらしでもそれほどに白くすることはできないくらいになった。するとエリアがモーセと共に彼らに現れてイエスと語り合っていた。ペテロはイエスに向かって言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。それで私たちは小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのために、一つはモーセのために、一つはエリアのために。そう言ったのはみんなの者が非常に恐れていたので、ペテロは何を言ってよいかわからなかったからである。すると雲が湧き起こって彼らを覆った。そしてその雲の中から声があった。これは私の愛する子である、これに聞け。彼らは急いで見回したが、もはや誰も見えず、ただイエスだけが自分たちと一緒におられた。一同が山を下ってくるとき、イエスは人の子が死人の中からよみがえるまでは今見たことを誰にも話してはならないと彼らに命じられた。彼らはこの言葉を心に留め、死人の中からよみがえるとはどういうことかと互いに論じ合った。そしてイエスに尋ねた。なぜ律法学者たちはエリアが先に来るはずだと言っているのですか。イエスは言われた。確かにエリアが先に来て万事を元通りに改める。しかし人の子について彼が多くの苦しみを受け、かつ恥ずかしめられると書いてあるのはなぜか。しかしあなた方に言っておく、エリアはすでに来たのだ。そして彼について書いてあるように、人々は自分勝手に彼をあしらった。さて彼らが他の弟子たちのところに来てみると、大勢の群衆が弟子たちを取り囲み、そして律法学者たちが彼らと論じ合っていた。群衆は皆すぐイエスを見つけて非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶をした。イエスが彼らに、あなた方は彼らと何を論じているのかと尋ねられると、群衆の一人が答えた。先生、口を聞けなくする霊に疲れている私の息子をこちらに連れてまいりました。霊がこの息子に取りつきますと、どこででも彼を引き倒し、それから彼は泡を吹き、歯を食いしばり、体をこわばらせてしまいます。それでお弟子たちにこの霊を追い出してくださるように願いましたが、できませんでした。イエスは答えて言われた。ああ、なんという不信仰な時代であろう。いつまで私はあなた方と一緒におられようか。いつまであなた方に我慢ができようか。その子を私のところに連れてきなさい。そこで人々はその子を身元に連れてきた。霊がイエスを見るや否や、その子を引きつけさせたので子は地に倒れ、泡を吹きながら転げ回った。そこでイエスが父親にいつ頃からこんなになったのかと尋ねられると、父親は答えた。幼い時からです。霊はたびたびこの子を火の中、水の中に投げ入れて殺そうとしました。しかしできますれば私どもを憐れんでお助けください。イエスは彼に言われた。もしできればというのか。信ずる者にはどんなことでもできる。 その子の父親はすぐ叫んで言った。信じます。不信仰な私をお助けください。イエスは群衆が駆け寄ってくるのをご覧になって、汚れた霊を叱って言われた。言うことも聞くこともさせない霊よ、私がお前に命じる。この子から出て行け。二度と入ってくるな。すると霊は叫び声を上げ、激しく引きつけさせて出て行った。その子は死人のようになったので、多くの人は死んだのだと言った。しかしイエスが手を取って起こされると、その子は立ち上がった。家に入られた時、弟子たちは密かにお尋ねした。私たちはどうして霊を追い出せなかったのですか。するとイエスは言われた。この類は祈りによらなければどうしても追い出すことはできない。それから彼らはそこを立ち去り、ガリラヤを通って行ったが、イエスは人に気づかれるのを好まれなかった。それはイエスが弟子たちに教えて、人の子は人々の手に渡され、彼らに殺され、殺されてから三日の後によみがえるであろうと言っておられたからである。しかし彼らはイエスの言われたことを悟らず、また尋ねるのを恐れていた。それから彼らはカペナウムに来た。そして家に寄られる時、イエスは弟子たちに尋ねられた。あなた方は途中で何を論じていたのか。彼らは黙っていた。それは途中で誰が一番偉いかと互いに論じ合っていたからである。そこでイエスは座って十二弟子を呼び、そして言われた。誰でも一番先になろうと思うならば、一番後になり、みんなに仕えるものとならねばならない。そして一人の幼子を取り上げて彼らの真ん中に立たせ、それを抱いて言われた。誰でもこのような幼子の一人を私の名のゆえに受け入れる者は、私を受け入れるのである。そして私を受け入れる者は、私を受け入れるのではなく、私をお使わしになった方を受け入れるのである。ヨハネがイエスに言った。先生、私たちについてこない者があなたの名を使って悪霊を追い出しているのを見ましたが、その人は私たちについてこなかったのでやめさせました。イエスは言われた。やめさせないがよい。誰でも私の名で力ある技を行いながら、すぐその後で私をそしることはできない。私たちに反対しない者は私たちの味方である。誰でもキリストについている者だというので、あなた方に水一杯でも飲ませてくれる者はよく言っておくが、決してその報いから漏れることはないであろう。また私を信じるこれらの小さい者の一人をつまずかせる者は、大きな引き臼を首にかけられて海に投げ込まれた方がはるかに良い。もしあなたの片手が罪を犯させるなら、それを切り捨てなさい。両手が揃ったままで地獄の消えない火の中に落ち込むよりは、片手になって命に入る方が良い。地獄では宇治が尽きず、火も消えることがない。もしあなたの片足が罪を犯させるなら、それを切り捨てなさい。両足が揃ったままで地獄に投げ入れられるよりは、片足で命に入る方が良い。地獄では宇治が尽きず、火も消えることがない。もしあなたの片目が罪を犯させるなら、それを抜き出しなさい。両目が揃ったままで地獄に投げ入れられるよりは、片目になって神の国に入る方が良い。地獄では宇治が尽きず、火も消えることがない。人はすべて火で塩漬けられねばならない。塩は良いものである。しかしもしその塩の味が抜けたら、何によって その味が取り戻されようか。あなた方自身のうちに塩を持ちなさい。そして互いに和らぎなさい。